南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経我深く難事らを敬もあえて驚慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに三仏することをべしと南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経
はい、436ページの白米一打ですね。上野殿御返事ですね。はい、じゃあ一緒に読みますね。上野殿御返事にのたまわく白米一打送り旅終わんぬ一切のことは時によることに早漏か春は花秋は月と申すことも時なり仏も世に出させたまいしことはお家行のためにて将来しかども四十四年は溶かせたまわずそのゆえは経文に溶かれて僧侶には切字未思考等とうんぬん夏暑綿のこそで冬片びらを旅て僧侶は嬉しきことなれども冬の袖こそで夏の片びらには過ぎず飢えて早漏時の黄金担せる時の御量は嬉しきことなれども藩と水とには過ぎず仏に土を参らせて早漏人仏となり玉を参らせて地獄へ行くと申すことこれか。白米を一打二票お送りいただきました。すべてのことについて時ということが寛容です。春は花をめで、秋には月を眺めるということも時が大切なことを教えております。仏がシャバ世界に出現遊ばされたのは、ひとえに法華経愚通のためですが、四十四年の間は法華経を説かれませんでした。その理由を法華経方便本第二に、切字未だ至らざるゆえなりと説かれております。夏に厚綿の衣をいただき、冬に朝の一重をいただくのも嬉しいことですが、寒い冬に厚い衣をいただき、暑い夏に一重をいただく嬉しさはなおさらです。同じく飢えている時の小金や喉が渇いている時の食べ物よりも上には食物を、乾きには水が時にかなっていると言えます。仏に土の餅を供養した人が仏となり、宝物を供養して地獄へ落ちたというのはこのことです。大聖人様に南條時光さんが、馬の背にですね、米を2俵左右に振り分けて、それで、大聖人様のところにこの運ばれた、ご供養の品として運ばれたという時の、まあ本当にこうミロブで、 食べるものにこの困窮していた、その時に、南條さんがお米をご供養してくれたという時のお手紙ですよね。それで、この法華経の中に、摂氏美子ということがその書かれてあると。摂氏美子ね、摂氏美子、時いまだ至らざるゆえに、解かずですね、行ったり来たりしますけども、時いまだ至らざるゆえに解かずということですよね。お釈迦さんは四十四年未見真実というふうに、無量義経の中に説かれて、法華経以前の教えには真実ということは仏の一番の目的は一切修行成仏ということですから、法華経以前の教えの中には真実ということは成仏できる教えということですよね。だから法華経以前の教えにはいまだ一切修行成仏の教えは説いていませんと。これから説く法華経が一切修行成仏の教えですというふうに、この無量義経の法華経のこの前の一つ前の無量義経の中においてそのことを宣言されて、自分が今まで説いてきた教えというものにはまだ成仏の教えになってないということを、自らの教えを自ら否定してこの法華経の教えをこの解き始めるわけですよね。で、方便本は第二ですから、ですから法華経に入って、その二つ目の方便本の中でこの摂氏美子というこの説法をこのお釈迦さんはこの方便本の中でするわけなんですよね。で、これはその摂氏美子っていうことしかこの大聖人がここに述べられてませんけども、その摂氏美子っていうその経文のこの前後がどういうことが書いてあるかというと、こういうことが書いてあるんですね。鈍根にして消防を願い、鈍根っていうのはこの気根が非常に、この幼いというか、なんていうんですかね、満たされていないということですよね。また真実の法を聞いても全然理解することができないということですね。鈍根にして消防を願いということは、もう小さなこの教えで成仏できなくても、これやっちゃいけない、あれやっちゃいけないという道徳的な教えでもう十分満足している、そういう主張ということですね。鈍言にして消防を願い、生死に頓着して、生きるとか死ぬとかいうようなことしかその興味がないという主張ということですね。生死に頓着し、もろもろの無量の仏において、人名の道を行ぜずして、宗苦に濃乱せらると、もろもろの無量の仏において、もうたくさんのこの仏様において、もうどの仏をもう拝んでも、もうこの私はこっちが好きだな、こっちが好きだなっていうふうに、そのいろいろなその仏をこのそれぞれがこの信じて、このそれが信仰だというふうにその思ってしまっているということですね。この間も言いましたけども、一切の仏の悟った方は一つじゃなきゃそのいけないということなんですよね。たくさん世の中に先生がいるけれども、1たす1が2というその教えは同じじゃなきゃいけないと。 これはアメリカの先生でもフランスの先生でもそのイスラエルの先生でもですね、どこの先生でも1たす1は1、1たす1は2というふうに教えなかったら、それはその正しいということにならないわけですよね。仏様はこの先生で、法が全ての衆生にその平等の道理ということですから、法ということですから、だからそういう一つじゃなきゃいけないにもかかわらず、その仏様の姿、先生の姿っていうものにを中心に考えて、私はこっちの先生のが好きだ、私はこっちの先生のが好きだっていうふうに、この衆生っていうものはその自分の気分でもってこのなびいてしまっているということなんですね。だから人名の道を行ぜずして、つまり1たす1は2っていう、誰がどの仏が説いても同じ根本の法というものをこの中心に考えないで、周苦に悩乱せらる、自分の身の回りに起こるところのいろいろな苦しみというものにその迷って、その頭が混乱してこの乱れてしまっているということなんですね。これがために涅槃を解きたもう、こういう衆生を目の前にして、仏は成仏ということが大事なんだ、涅槃ということは成仏ということですね、成仏するということが大事なんだよと、あなた方が大変な苦しみだと思っているということよりももっと大事なことが成仏なんだよということを、この仏はこの法華経に入って初めてこの説くんだということですね。我この方便を設けて仏手にいることを得せしむ、今までは方便の教えというものを説いてきて、そして、この真実の教えというものに入るということをしてこなかったけれども、いまだかって解かざるゆえんは切事民心以降と、時いた未だ至らざるゆえに、その私はあなた方にこの法というものを解かなかったんだということですね。そしてその切事民心以降の後に、今まさしくこれをこれその時なり欠場して大乗を説く、今ここで初めて一切衆生成仏の法を説く時が来たから、だから自分も決意をしてこの妙法蓮華経の一切衆生成仏の法をここから説き始めるんだということを、この仏が方便本で、つまりここから四十四年未見真実じゃなくて、法華経のここから要するにこの真実の方が解き始められるということですね。それは私たちが毎日読んでいるところの五千人のこの増上満の輩が、お釈迦さんがこれから真実の法を説きますよというふうに言ったときに、じゃあ今まで、その私たちが聞いてきた教えっていうのはどうなるんだと、今まで聞いてきたことは無駄なんのかと言って怒って、その説法の場から立ち去ってしまった、その立ち去ってしまってからお釈迦さんは本当の教えを説き始めるということなんですよね。だから衆生のそういうこの姿というものを通してですね、そしてそのお釈迦さんはそこ、この法華経へ入って、その方便本の底からがその真実の教えなんだということなんですよね。切事民心以降、つまり我々で言えば末法ということですよね。末法、お釈迦さんはこの方便本のこっから真実の教えを説いたんですけど、でもまだ一切の世の中の人々はお釈迦さんを信じてるんです。お釈迦さんは法華経の中で自分が亡くなった後は妙法蓮華経だよということを説いてくれているにもかかわらず、世の中の人々はまだお釈迦さんを中心に考えてたわけですね。だけど大聖人様は末法へ来て、お釈迦さん自身が
自分を拝んでてもダメだというふうに法華経の中に説いてるんだから、お釈迦さんが悟った妙法蓮華経の法を根本にしなきゃいけないんだということを初めてたった一人大聖人様がこの説いてくれたわけですよね。だからそれが法華経に予言されているところの末法、末法は法を根本にしなきゃいけない、仏を根本にしちゃいけないということなんですね。釈尊滅後2000年、インドから一番離れた遠い東上の国、東の隅っこの東北の方角にあたるところの一番この東北の牛虎の鬼門と言われるところのに位置するところの日本において、お釈迦さんの意向も届かず、またお釈迦さんが生きていたとかお釈迦さんが法を説いたというようなことにまで根本的な疑いを持つ主張というものが、お釈迦さんが亡くなって2000年過ぎると出てくるとね。だからそういう時にはもう仏の意向っていうものは通じないので、仏ではなくて仏が悟った法を直接示さなければいけないと、それが末法なんだというふうにこの大聖人様はこの示されているわけなんですね。みんなね、やっぱりね、その人間っていうのはもうほっとけばみんな保守的になるんですよね。だから昨日と同じでいいじゃないかと、新しく変えなくたっていいじゃないかっていうふうに人間は考えるわけですよね。だから要するに今までお釈迦さんを中心にやってきたんだから、お釈迦さん中心でいいじゃないかとね、何もその目新しいことをそのする必要ないじゃないかというふうにその考えるわけですよね。お釈迦さんが末法へ来たらもう自分を中心に信仰しても力がないよと、ダメなんだよというふうにお釈迦さん言ってるけども、別にいいじゃないかと、別に何も誰も困ってないじゃないかというふうに、みんな今までやってきたようにお釈迦さん中心にやっていこうやというふうにこのみんなは流されていくわけですよね。だけどこの末法ということを法華経の中にお釈迦さんが説かれたということは、一体何が言いたかったのかということを大聖人様は考えたわけですね。それが法華経の門弟ということのこの意味なんだということなんですね。だから時っていうことが大事だということなんです。時が外れたら何にもその意味も価値もなくなってしまうということですよね。もう今腹が減ってどうしようもないっていう時にね、ここに目の前に100万円かなんかボンと置かれて、どうだと、いいだろうと、100万円置かれるよりもお茶漬けが一杯食べたいっていう時に目の前に食べれない100万円があってもですね、何の意味もこのなさないということになりますよね。牢屋の中にもしこの入れられて何の自由もない、自由が拘束されている状況の中において、その金の延べ棒かなんかこのね、牢屋の格子からこうやって金の延べ棒かなんか差し出されても、牢屋の中では金の延べ棒って言って何の意味もないですよね。何の価値もない。価値はあるんだけど何にも役立たないということになったら、これはもうどうすることもできないということですよね。だから夏にストーブを買って持ってこられても、まあそれはそれでありがたいかもわかんないけども、夏にストーブつけるわけにもいかないしね、冬に扇風機持ってこられても、なんかもう扇風機回さなくてもなんか寒いような感じだって、風邪ひきそうな感じになってしまいますよね。これはもう今最新式のね、なんかこうあるじゃないですか、 ダイソンとか言うんだけど、羽が見えない、穴が開いてるだけみたいな扇風機って、なんで風が出てくるのかなと思うんですけど、ああなんて、これがもう今一番高い扇風機だって持ってこられたって、ね、今寒い時に扇風機持ってこられたって、ね、えもう半年ずらしてくれればよかったのにっていうふうに思いますよね。だから本当にその時っていうものを間違えたならば、逆にその怒られてしまうことがありますよね。今この時何なんだというふうに怒られてしまう時がある。だから末法というものに、お釈迦さんどれだけ立派であってもお釈迦さんを持ってきてもそれはダメなんだと、お釈迦さんが悟った法を持ってこなければ末法の修行には合わないんだということ、そのことをこの大聖人様だけがこの説かれているということなんですね。だからこのご本尊様はいろんな表現をこのします。皆さん方にね、私たちの命を映す鏡だとも言いますけども、このご本尊様はこの南無法蓮華経の法こそが私たちの修行、私たち一切修行の成仏というものを説いているところのこの教えなんだと。つまりこの南無法蓮華経を根本にしなければ私たちは成仏できないんですよということをこのご本尊様は私たちに示してくれているわけなんですよね。仏様が中心じゃなくて法が中心なんだよということをこの教えてくれているということなんですよね。だから摂事民思以降ね、摂事民思以降だけど、もう末法に入ったらもう時はこの法を信ずるか信じないかだけということなんですね。末法にもいろんな時がありますよということを言う人がいるんですけども、末法は釈伏の時だけということなんです。伝える、今伝えちゃいけない時でしょうという人がいますけども、この末法はこの伝えて伝えて伝えて伝え抜く、いつでもどこでも誰にでもこの南無法蓮華経を伝え抜く時だというふうに大聖人様は仰せになって、合釈の時だと、強く釈伏する時、これが末法なんだということなんですね。今はやめておこうという時は末法にはないということなんです、まあ、もちろん時と場合を選ばなきゃいけないですよ。時と場合を、さっき浅田さんがね、今日一番最初にお参りされてね、それでね、福山の駅でね、小教授の信者さんがね、そのビラをその配ってたと、ビラをね、おいだらね、そのビラを見せてもらったらね、心配なことはありませんか、病気がありませんかというふうに、そのもう全く創価学会のその減税利益そのまんまですよね。だからお寺に来て話を聞いたら、そういう不安や心配や苦労がなくなりますよというようなことがその書いてあるわけですよね。確かに私たちはね、この大聖人の教えはこういう教えですよっていうふうに説明するのにも時間がかかる。で、その説明を聞いてくれない人もいっぱいいる。だからこの大聖人様の法を正しく伝えるということには苦労がいる、大変なことですよ、ね、だけども間違ったそういうその病気が治るお金が儲かるというようなそういうことをしてもそれは釈迫にはならないということなんです。で、浅田さんとも話したんですけども、この間うちの信者さんでそのちょっと病気になってその市民病院に入院した人がいるんです、まあ、短い間でしたけどもね。そしたら、まあ、その人は男の人なんですけど、向かいの廊下を隔ててその女性のその入院患者のこの病室があって、そしたらそこのおばさんが大きな声でね、その創価学会です、創価学会です、 大きな声でその同部屋の人を釈読するんだそうです。片っ端からね。自分も病気で入院してるのに、そのあんた新人が間違ってるから病気になったんだよというふうに、その一生懸命その言って、それでその廊下にある電話で、そのまあその6人部屋かなんかのその1人を、その退院したら美味しい肉を食べさせてあげるからっていうふうに言ったら、その入信するっていう約束したから、その早くその入信の書類を持ってきてくれっていうふうに、その電話でその指示してたと。もうよっぽどその部屋へ行って、そのおばさんあんた間違ってるっていうふうに言おうと思ったけど、女の人の部屋に入ってくっていうのはどうかなと思って、そのやめたんだと。だけど、まあ浅田さんにも話したんだけど、肉食べさせてやるっていう釈迦と、肉が食べたいって入信するっていう人間も、そのどっちもその狂っとる、おかしいわけだ。大聖人の教えは肉じゃないんだからね。そういうようなことを、その未だにそのもう入りゃ何でもいいということで、そのやってるわけだよね。もう本当にもう私はまあその話聞いて、もう本当にもう暗い気持ちになってびっくりし、もうなんかうんざりしてしまったんですけども、そういうようなことをその入りゃいいんだということで、そのするということは、もうこれは釈迦でも何でもないそのことなんですよね。だから本当にその私たちはその人をその入らせるということよりも、この大聖人様の法の縁にこの触れさせるということが一番大事なことなんだと。その縁に触れてそのするかしないかということは、私たちが決めることじゃなくて、相手の人が決めること、相手の人がよしやってみようかなというふうに、その人がその考えなきゃいけないこと、その人が決断しなきゃいけないこと、決断をさせるじゃなくて、その人がこのしなきゃいけないことなんですよね。だからそういう意味で私たちは、難しいかも分かんないですけども、縁をさせるということを、その時その時その場その場を選んでですね、このしていかなきゃいけないということですよね。だから私もね、入院してる時にね、ちゃんと名前書いて職業書いて、だから向こうの看護婦さんとか向こうの方から、ひろとさんはお寺さんなんですかとか、ひろとさんは坊さんなんですかとか、いうふうに向こうがこの言ってきますよね。そしてうちは真言宗なんですとか言って、なんかそこは気軽にその言ってきますから、そういう時は、私は日蓮召集でこの南無法蓮華経って唱えるんですと、ご本尊様も南無法蓮華経って書いてあるんですって言うと、へえ、あ、そうなんですかと言って、まあそういうところまで話がいきますよね。でまたその同室の人がね、ヒロさん足大変ですねというか、大変なんです、私お寺だもんで正座ができないと困るんですよって言ったら、へえ、うちのお寺の坊さんは椅子に座って、足が悪いんじゃないけど太って座れないから椅子に座ってるよとか言ってあ、そうですか、だけどうち私はそういうわけにいかないんですよっていうふうに言えば、そうすればそこまでは話できますよね。だから向こうが話しかけてくる、もう私がちょっと踏み込んで話をするというふうにして、そのまあ1ヶ月半そういう形で、でまた向こうが聞いてくれば、ヒロさん のお寺はなんていうんですか、御朱印帳みたいのがあるんですかとか言うから、いやそういうのはないんですよと、ハンコをポンで進行してるってことにはならないでしょって言ったら、 ほう、そりゃそうですよね、いい加減ですよねって、まあ、向こうが言いますよね。だからそういう形でその縁をさせていくということはできますけども、その肉のおばさんみたいにあんた何を人気を信仰せえっていうことは私はしません、当然ね。だからそこに、その時じゃないですけども、皆さん方もその友人関係の中で自分がそこまで話していいその立場なのか、そこまでずかずかっと入り込んでいいのかどうなのかと、また結婚式の時にあんた信仰しないとダメだよっていうふうに言う場面なのかどうなのかというような、そういうことは私たちは常識を持ってやんなきゃいけないということになりますよね。だからそういう意味でいつでもその場面場面っていうそのところを考えて、いつでもこの法というものを伝えていける、そういう心の姿勢っていうものを私たちは持ってなきゃいけないということですよね。そして一番大事なことは、いつも皆さん方に言うように、一蓮大聖人の教えはこういう教えだから私は信仰してるんですと、私は何十年とこういう教えをその信仰してるんですよということを、この隠さずこの相手に対してこの伝える、示すということ、信心していることを恥ずかしいように思って信心をしているということを隠すということが一番その間違ったことだということが言えるわけですよね。だからそういう意味で私たちはいつでもこの法の縁というものにこの触れさせることができるように、自分自身の心も常にその法というものに触れてなきゃいけないということを、この大切に考えてもらいたいというふうに思うんですよね。